次にですね、じゃあ、由緒、五逆非暴消防とですね、五逆罪のものと法暴罪のものは助からないと。ね、このように言われています、ね、由緒というのはただ覗くということで、阿弥陀仏の本願でも助けることができないもの、ね、それが五逆罪のものと法暴罪のもの、ね、ところが、まあ、私たちはですねほとんどが、まあ、こんなもんなんですよ。覗かれたもの、ね、阿弥陀仏は全ての人を救うと誓ってますので、こういう人たちも助けてあげないといけない、ね、そこでどうやって助けてあげることができるか、それを例えたのが有名な二我百道の例えです。二我百道の例えですね、二我百道の例えについて、教えられているところがありますので、そこを説明したいと思います。329ページ右から 1,2,3,4,5 行目ですね、例えば人ありて西に向かいて百千の里を行かんと欲するにと、人ありてっていうのは私たちのことです、西に向かいて百千の里を行かんと欲するにというのは、西に向かうっていうのはですね、自分の抱えている罪悪を減らしていってってことですね。なぜならば、罪悪は苦しみを生み出すからです、ね、仏教の教えによって、心がですね苦しみを生み出す、そして、心に抱えている罪悪が自業自得によって苦しむんだと、こういうふうに教えていただいた。さっきね聞くと、ああ恐ろしいなと、ああ鬼がね私を傷つけているのかと、ああやめたいなと思いませんでした。思いませんでした、ね、普通聞いたらこれ思うわけです、ね、ああやめたいな。だけど私たちはね無始以来作りに作った罪悪ですから、そんな簡単になくなるわけではないですね。当然その、ね、自分と向き合っていく、罪悪を減らしていくということは自分と向き合っていくということですから、報いを受けていくっていうことでもあるわけです。だから苦しい道なんですよ。まさにね、火の中をかき分けて進むようなものなんです。言われてるでしょ、たとえ大千世界に見てらん火をも過ぎゆきて。あの見てらん火って何かって言ったらね、自分の業の報いなんです。業の報いを受けていきながらってことなんですよ。
見たくないところを
そう
目つぶらないで見ていきなさい。
自分がね踏んづけたならば踏んづけられる、見下したなら見下される、ね、相手をね攻めたら攻められる、ね、それをただひたすら受けていく、縛ったら縛られる、ね、それをただひたすら受けていく、それが火の中かき分けて進めってことなんです、ね、自分の業の報いと初めてこう向き合っていく、ね、そうすると私たちの中にはですね、そんな悪いことをしているつもりはないでしょ皆さん。
なかったね。
ねえ、いわゆる 西に向かって進むっていうことは、今までずっと西から逃げていた。これが方向なんですよ。こう西、ここに、これが自分と向き合う鏡だとするとね、そこからずっと逃げていたわけです。自分の業の報いからずっと逃げ続けていたものが私たちなんですね。だけど仏教を聞いて初めて向き合うことになったんです。なぜかというと自業自得だよって聞いてね、あ、そうか、自業自得なんだっていうことで初めて自分と向き合ったわけです。そうするとね、さまざまな報いがこう自分のところにやってくる、ね、報いがやってくる報いがやってくるっていうことは、まあ、今までもやってきてるわけです、ね、でも今までとどう違うかっていうと、今までは報いがやってきた時に私は悪くないのになんでこんな目に遭うんだっていうことでポンポン怒ってたわけ。人のせいよ、私が悪いわけじゃない、あいつのせいよ、怒りを起こしてた、ね、それかもう今日はね、もう飲みに行くわ、お酒を飲んで忘れちゃうわ、カラオケや、ね、欲に走る。で、ああ自業自得だと思うことはなかったわけですよ。そんなこと思うはずはなかった。だから本当は苦しんでいるんだけど、ごまかしていたために、苦しみがわからなかったわけです。だけど自業自得だよっていうふうに言われて、ね、あ、そうなんだ、今みんなも思います、あ、そうなんだ、自業自得なんだ、ね、結果がやってくるまではね、あ、自業自得なんだ、自業自得なんだ。ところが家に帰ってみてください、この主人が報いですかそんなはずはない、そんな違う、これが私の報いなはずがないとこういうふうに思うわけで、思うけど仏教では自業自得ですよって説かれるからね、もう心の中ではですね、今までと同じようにブワーッと怒りの心が吹き上がるか、まあ欲に逃げたいって心が吹き上がってくるわけです、ね、その中本当に細いね、こう自業自得だ自業自得だ自業自得だと思っていく道が脈動で、今までの習慣なんです、これ脈動っていうのは、自業自得が認められないためにですね、その欲に逃げるか怒りに逃げるかっていうこと、今までやってきたことなんですよ。今までやってきたけど、やっていることに気づかなかった、向き合ったことがないから。だけど仏教を聞いて自業自得だと聞いて初めて、そうか、全ての報いは自業自得なんだと思った時に、ね、その自業自得と思えない心がブワーッと吹き上がってくるわけ。
まだ
っていうか、それは合力って言うじゃないですか、習慣化してるんですよ。これがその二我を作り出してる心なんです。だから自業自得と思えない心、これが方々というんです。方々、ね、罪の人なんですよ。だからこの二我っていうのは方々罪の心が生み出している、なんていうんですかね、その川なんです。ここを越えると遺除されないんですよ。ここを超えるまでは遺除されてるんです。分かっていただきました。
自業自得が受け取れない心だからね。
超えれば遺除されないし、超えなければ誹謗
中傷。そう、遺除されていないってことは、ここを超えた人は誰でも、どんな人もですね、阿弥陀仏の本願に誓われているように、すべての報い、罪悪がなくなるところまで進めるんです。だから今百戦塗りを進もうと、百戦塗りってのはものすごい遠いわけで、こう遠いわけ、ね、でこの脈動っていうのはわずか100歩なんです。
100歩
100歩1里もないんです。
人間の足で100歩ってのは
そうそうそうそうそうそう。100歩なんです。ね、1歩、2歩、3歩、4歩、5歩っていうこのね、100歩なんです。
50メートルか。
そうそうそうそうそうそうそう。
いやそんな。
小川は、うん、小川ではないですけど、ちょっと広い川。向こう岸が見える川なんです。うん、この2がっていうのは向こう岸が見える川なんですよ。
十勝川ぐらい
な。あ、十勝川ぐらいだと思ってください。ね、十勝川を渡ろうと歩いてね。うん、細い川が、細い道があってね、平均台のような道があってね、こうやってその落ちないように渡っていこうっていうのが二ヶ百度を渡ると。ね。で、この白道を渡り切った瞬間から遊女じゃないんです。だここまでは遊女なんですよ。遊女五逆非暴消防って言われててね、五逆罪法暴罪のものと、ね、五逆のものっていうのは法暴罪の環境で育った人はみんな五逆になるわけ、ね、だからみんな仏法の環境で育ってない人はみんな五逆法暴なんですよ。だからみんなこの白道を抱えてるわけ。みんな、なんていうんですかね、苦しいことがあると欲が怒りに逃げてたんです、ね、これが法暴の心なんです、ね、因果の通りがわからない心、これを仏教では愚痴とも邪見とも言うわけ。だからこの二我っていうのは愚痴によって生み出されている心、方々によって生み出されている心なんです。方々だから、ね、自業自得が認められないから苦しいことがあると欲か怒りに逃げてたわけです。で、自業自得だと認めようとして初めて、ああ欲に逃げていたと、いやー怒りに逃げていたということがわかる。今までは逃げていてもわからない。だからそのずっと二我なんですよ、私たちは。今までずっと二我で生きてきたわけだけど、二我で生きていきながらその自分とまともに向き合ったことがないから二我だっていうことに気づかないわけ。そこで仏教で自業自得だという教えを聞いて、あ、そうなんだ、恐ろしいなと思いましたよね。やめようと思うと突如として大我が出てくるわけ。これが原本にこう書いてあるわけですね。例えば人ありて西向かいて百千の里を行かんと欲するに、骨念として中路に二があるを見ると、骨念としてってことで突然こう現れるわけ、ね、それは今まで、そう思ってなかった、自分と向き合うことがなかったから、自業自得だと思ってなかったから、だから突然こう現れるわけです。自分の心と向き合って初めても、ああ私ってこんなことをやってたんだってことが分かるわけです、ね、そこで、一つには火の川南にある、二つには水の川北にあると、二河の広さはですね、百部と書いてありますので百歩なんです。百歩ね、渡りそうな気がするでしょ。おのおの深くして底なしっていうのはですね、今までいかに欲にふけり、いかに逃げてきたかと。
底なしの欲だもんね。
苦しいことがあるとってことですよ。報いがやってくるといつもこれに逃げていて、報いを受けることがない。だから業が尽きることもなくですね、果てしなく苦しみ続けていた。だからここにいる限り無間地獄なんですよ、死んだら。でここは百部ですからね、ほら、あと何年生きられるか分かんなくても大丈夫です。何年
で100歩だ、十勝川を渡るぐらい、
ね、
危ない
危ない。二がおのさ、おのおの広し100、おのおの深くして底なし、南北に、ほとりなしということはずっと南北に流れ続けていてね、この道を渡るしかないわけです。まさしくスイカの中間に一つの白道ある、一本の白道がある、広さ四五寸ばかりなんでした。四五寸で自業自得と思える心はわずか四五寸。ほんのちょっと しかないです。こんなちょっと四五寸でたらこれぐらいです。これぐらい。こんな道を渡るわけ。
自業自得を受け入れてる心。
そう、自業自得を受け入れてる心はこれぐらい四五寸。ところがですね、この道はですね、当該より西岸に至るに、また長さ百部、その水の波を交わりすぎて道を潤す、ね、これだけしかないけど、これがずっと見えてるわけじゃなくて、もうずっとね、この水の川がね、ブーッとこう道ね、道をこうかかって、こう見えないんです。俺の白道ってどこかな？多分ここが白道っぽいっていう。隠されてる。その火炎また来たりで道を焼くっていうことでね、火の皮がまたこう焼いてるわけだから、白道があるようでないんです。なんか水の中を歩いてるような気がするし、火の中を歩いてるような気がする。こういうようなこうど、まあなんとかこう、ね、欲に走りたい心があるけど、うーっと自業自得と、怒りに走りたい心があるけど、うーっと自業自得と、こういうふうな道ってことです。心に負けると水にぽっちゃんと、怒りにぽっちゃんと、
やっぱ人のせいにしたいって心がいつも縁が来るたびに出てきちゃうんだよね。
そうあーねスイカ愛交わりて常に愚足なしということでね、ずっと溝が火の川でね、もう見えない逆動画って、ね、そこでやっぱりさ、こういう時にはね、何か心の支えが必要じゃないですか、ね、この道を渡るとね、そうだ、今まで農家をね20年やってきて、この地震でね、私のこの根性で、このね、道を渡ろうとね、私は能力がある、だからこの能力を力として、ね、この道を渡ろう。私はお金がある、このお金の力を利用してこの道を渡ろう、ね、私たちは、何かを力として生きています。ところがこの白道は一切の力が及ばない世界です、ね、これがここに書いてあるように、この人すでに空港の遥かなるところに至るに、さらに人物なしと、で人がいないってことは助けてくれる人がいない、つまりもう自分の中で力としているものは何一つない、つまりこっち側にいる時はお金を力としている人も、白道と向き合った瞬間、そのお金を置いて渡らないといけない、ね、だから三途の川を渡る時にですよ、そのあなたの持っているものは全部置いてきなさいと、お金も置いていかないといけないんですかと、家族も置いていかないといけないんですか、子供も置いていかないといけないんですか、そうなん、全部置いていかなくちゃいけない、なぜならあなたの力としているものはこの白道を渡る何の力にもならないからです。なぜならこの白道はあなたの力としているものを、これは我ですから、我を打ち砕いていく道ですから、だから今まで自信満々で生きてきた人も、白道と向き合った瞬間自信がなくなるわけ。大丈夫かしら、
自信も置いてくる、
そう、自信が崩れる、これが苦白道なんです。
が自信だったようなもんだ。
そうそうで、このがを崩していくのが仏法ですから、白道を進む上で自分の自信が力となるものはない、何一つ力とならない。そして、もうダメだ、やっぱりこんなところにはね無理だわ、ねえ、そうでしょ、自信もない、ね、渡れそうもない、ねえ、もうダメだこりゃ。これがねまさに方々の心がうずうずするわけ。あ、もうダメだこりゃ、ね、あ、もうやめた、
諦めは方々になる、
諦め方々です。
なんとかと思ったんだ、
なんとか、なんとかだって白道が見えないしさ、自信もないし、
やっぱ心一つかいんだ、
いや、もう無理で無理無理無理無理 ああもうダメだから
見えるようになるのはどうしたらいい？
え、どうした？この後に書いてある。
死亡すんが。
ね、さらに言います。多く軍属悪従ありて、この人の単独なるを見て競い来たりて殺さんと欲す。軍属悪従っていうのはね、私の業の報いがね、こう死と共に迫ってくるわけ。
そこまで来たらもったいないよね、死ぬの。
ここに軍属悪従がいるわけですよ。軍属、盗賊ね。盗賊はですね、私を切り刻み、ね、そして、引きちぎり、ね、それで細切れにして、で悪獣はですね、食い殺すと。それはね、あなたのね、業の報いです。つまりこれは死というものであり、報いという結果なんです。それが一日一日と近づいていく様を表す。ね、単独なるを見てっていうことは、ね、それはあなた自身が一人で受けていかなくちゃいけない、ね、だから一日生きるということは、その、ね、報いが起きる日がまた一日近づくと。ああ、やめたやめたっていうことはね、ああグラグラってね、何にもするね、手をこまねいてる間に殺される。殺されるってことはひどい目に遭うってことですね。
一日一日死が近づいてきてるんだね。
そうそうそう、死が近づくっていうのはただ死ぬってことだけじゃなくて、この軍属や悪獣たちにですね、盗賊や猛獣たちにですね、もう切り刻まれる、ボコボコにされる、引きちぎられる、食い殺されるってことまあ報いのね、数々、まあ自分が撒いたんですから仕方ないんですけど、ね、それはやりまくったんだから、その結果を受けないといけないと言って聞いてるのに逃げたんですからね、もっと重い罪やって、そうそうそう、そういうふうに見ると、あ、やっぱり諦めるのやめよう、ね、この人なので、骨年としてこの大河を見ると、ね、やっぱりダメだ、やっぱりもう逃げないといけない、ああ殺されたくないとバッと見ると、骨年として大河、ああやっぱり前に進めた、逃げれない。そうなんですよ。結局ね、報いが恐ろしいからと思って逃げ出すと、やっぱり目の前に大河があるわけ。ここを渡らないと、この盗賊たちから逃げ切ることはできない。ね。こういうことなんです。
じゃあ、めくらめっぽ一緒に走る。
めくらめっぽ走るって、走れないで落ちるじゃないですか。
一歩目から落ち
る、一歩一歩
から落ちるから、
すぐ溺れてしまう。
なんだ、無理無理、走れない、走れないからね、こうどうしようと。すなわち自ら念言すらくと、この川は南北に偏半を見ずと、南北逃げてもダメだと、中間に一つの白道を見る、極めてこれ強小なりと、ね、もう狭いと。
新覧会はね、そこの真ん中まで行って、もうにっちもさっちも行かない、もう前も後ろも進めない時にその川が見えるって言ったよ。
いやいや、そうだ本当は違う、全然違う、もう まさにね、もう全然やる気がないわけですよ初めから、ね、初めからやる気がない、
あるべきないんだじゃん。
そうそうそう、まだ全然ね、2つの騎士、愛さることね、しかしといえど100歩ですから、そんな遠くないんですけど何によりでか行くべき、何にもね、心の支えがないのにどうやって行くことができるか。今日さがんで死せんことを疑わず、ダメだ、渡りきれない、できない、
なんとか100歩なら歩けるけど
ね、そこで、ああもうやっぱりダメだ、こんな道は渡れないと思って、また振り返ると、さっきより近づいてるんですよ。ああ死が近づいてる、報いが来る日が近づいてる、あどうしよう、ね、南北にね、あそうか、盗賊がやってきたらね、こっちに逃げることはできなくても、こっちに逃げればいいんだ。これはいわゆる欲に走る、怒りに逃げるって、もう煩悩でごまかす。そうするとですね、北に逃げるとですね、これどうなるかというと、北に逃げるとですね、悪獣、毒獣、競い来たりで我に向かう。悪獣が追いかけてきます、欲に逃げると。悪獣っていうのは猛獣がですね、 私を追いかけている。つまり欲に走るとライオンに追いかけられているような心境になるんです。わかります？不安で不安でしょうがなくなるんです。
生きた心地しないよ
ね。だってどんなに欲でごまかしても心の中で報いがやってくる日が刻一刻と近づいてきてますので、もう不安で不安でしょうがなくなる。だからそれをね、心境として猛獣に追いかけられるような不安がやってくる、ね、ふわーってこうライオンが追いかけられてきてね、ライオンからこうやって一生懸命逃げていくようなね、そんなもう心境です。ああこれもダメだと、やっぱり南か、怒り人間。そうするとね、毒中、毒中っていうのは怒りを起こすとどうなるかって言ったらね、そのね、毛虫がね、体中を張ってくるんですよ。だからね、痒いんですよ、怒りを起こすと。怒りを起こすと体の中に毒が走るんですよ、毒が回る。だからね、体のね、だから毒中ですから、毛虫、蜂、ね、ムカデ、そうね、ムカデとかね、そういうものがね、体中を這うようなね、怒りを起こすとね、その怒りによって体の中に毒ができるんですよ。その毒によってね、体がむずがゆくなったりね、もう苦しくなってくるんですよ、怒りを起こす人っていうのは非常に苦しいです。これは毒中にね、もう毒にこう侵されていくような感じ。これは苦しい。怒って逃げるなんてことはね、欲よりも悲惨ですよ。ものすごい苦しいです。この毒っていうのはね、誰かの苦毒を奪って自分の苦毒にしない限り楽にならないんです。だから怒ってる人はね、もう怒りをね、誰かに、この毒を誰かに押し付けずに俺ら。そして苦毒をもらわずにおれない。
今の地獄だよね。
そういう状態、これが毒中って。だ、悪中に追いかけられるか、毒中でね、のたうち回るかですね。苦毒が完全になくなるとですね、もうまさに毒に侵されているようなね、猛毒を飲んでいるような状態になります。体が、心が、うわー苦しい苦しいってなります。うん、だからこっちもこっちもダメだと、ね、だからやっぱり西に向かわないといけないだろうと、ね、つまり報いがやってくる日は、ね、刻一刻と近づくと。欲に逃げてもね、不安になる。怒りに逃げてもね、毒でね、もう体中が苦しむと、ね、そうするとね、西に向かいてね、道を尋ねて行かんと欲すれば、やっぱり西に向かうしかないかと、こういうふうに思うと、あーやっぱり無理だ、
行かなくちゃ、
いや行かなくちゃ、ニガですよ、ニガ。今まで僕はね、自分の心と向き合ったことありません。無理ですね、もうやっぱりこうどうしようもなくね、もう及び腰なんですね、そうするとまたね、またこう禅師が仏法を聞きなさいって言ってもね、もうやっぱり聞きたくないってことで、またこうシャバに戻るわけ。そうすると、まあ欲に走るか怒りに走るかね、そして、そのどちらかしかないので、そうやってる間にまた死が近づく。でまたこう気がつくとね、ああまたもう60になってしまったとかね、もう70になってしまったとか、80になってしまった。ただこう軍ね、盗賊やね、猛獣たちが近づいてるだけと、ね、そうやってもうここでどれだけ時間を過ごすかってことなんですね。時間を過ごすっていうのは、まあ、どれだけね、えらい目を受けるかってことです。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っていきながら、やっぱりね、最後はここに戻ってくるわけです。時に当たりて往復することまた言うべからず。もうね、やっぱりこの自業自得を聞いてしまったからにはですね、もう逃れられないと。宗教に走ってると大体欲に走ってるってことですからね。欲に走っても結局不安はね、消えない。もちろんその完全に方々になってしまえばね、私は絶対に知らないっていう信心が得られますから。 そうしたらまあ生きてる間にものすごい悪を作りますので、死とともに大変な世界に来ますけど、それはそれで恐ろしいことなので、ここでぐるぐるぐるぐる回りながら、もうだんだんね、こう不安になってくるわけです。これはまずいと、ね、このままではいけないと、いつか本気にならなければと、ね、あまだ若いから大丈夫、ね、あやっぱり仏法ってのは年を取ってから聞くものだと。年を取るってことはそれだけね、やっぱり解決する時間が奪われていくってことですからね。
自問自得で罪余計作ってい
く、それは欲や怒りに走ってる間にね、悪を作りまくるので、それは苦しみはどんどんと深くなっていくばかりですね。そこでもうニッチもサッチもいかなくなってね、で、はっきりと悟る時が来るんです。これが三乗士と言われる時ですね。三乗士というのは、我今帰らばまた出現と、帰らばっていうのはもうこの道を諦めたら、これは間違いなく報いを受けて、自業自得の報いを受けて、これはもう苦しむだけだ。とどまればっていうのは、こうやってジタバタしてる間に時間切れが来てやっぱり死ぬだけだと、ね、ゆかばじゃあいけるかと言ったら、また死せんと、やっぱりダメだ、こんなところにはいけるわけないと。だけど一種として死を免ざれば、どちらにしてもダメならば、私はむしろこの道を訪ねて前に向こうと行かんと、ね、どうせ死ぬなら前を向いて死の
う。そんな毛虫も嫌だしね。
そうそうそうそう、ね、この時に初めてね、もう仏法に命をかけようって気持ちが起きるんですよ。今まではね、何とかしてどっかに抜け道はないかと、ね、念仏さえ唱えたら極楽に行ける道はないかとかね、そういう楽な道はないかっていうことを考えてたんですよ、ずっと、ね、幸せになるために楽な方法はないか、ね、楽して得られるものはないか、逃げて得られるものはないか、逃げ癖がついてるからね逃げて逃げて逃げまくってるからね。だから本気になったことがないんですよ。一度もここ本気で勝負したことがない、ね、逃げてばっかりいたわけですよ。そんな私がもう逃げれないと分かった瞬間に、初めてね、本気になったんです。ああもうどうせダメならね、もう逃げ切れないなら前に行こう、ね、ここがどっちみち死ぬんだったらもうこれに命をかけてみよう。これが初めて仏法に命がかかった瞬間なんです。その瞬間ね、今までね聞いていたはずの全知識の言葉が初めてね自分の心で届くようになるんですよ。いやもちろん今まで聞いてたんですよ。聞いててそうだそうだと思ってたけど、どっかでねまあバカにしてたんですね。だけど本当にこの道を渡らなければならないとなった時に、この道を渡る唯一の支えが全知識の説法なんです。全知識の説法をなくしてこの道は渡れないんです。だから初めて心に届くんですよ。つまりこれが私にとって必要な教えなんだと、
初めて心底から頼ろうとする気持
ち、そう、これが信心なんです。これは信心は信心でも全知識を信じる心なんですよ。つまり全知識を信じるっていうことはね、もうこの道を渡るしかないと、逃げる場所はないと、ね、そしてこの白道を渡っていく唯一の支えが全知識なんです。だからこの後に書いてあるわけですね、すでにこの道あり必ず渡るべし、命をかけて渡ってみようと思った瞬間にこの念をなすとき、東岸にたちまち人の進む声を聞く。パッと聞こえるようになった。いや、いたでしょ、ちょっと自業自得で話してたじゃないですか、さっきもずっとと、ね、ずっといましたよ私。たちまちなんて言われるとね、なんかいなかったように思うけど、いなかったんです。
5年も6年も前から叫んで
た。そうそうそうそう、いなかった。いたけどいなかった。初めてここと向き合った時に、ああ本当に全知識が必要だと、もう全知識を信じるしかないと、ね、もうどうせ死んでしまう、ね、 だけども全知識を信じてここにかけてみようと、うん、こういうふうに思うわけです、ね、初めて全知識を信じる心が起きるわけです。そして全知識は言います、ね、東岸にたちまち人の進む声を聞くと、何時ただ欠場してこの道を訪ねて行け、必ず死の難なけん、もしとどまらば、ま、すなわち死せん、ね、もう決意が固まったならば、命がけになると心が定まったならば、前に向かって一歩一歩進んでいきなさい、うん、そしたら必ず渡っていくことができる。
はっきり見えるのね。
いや見えないです。
見えない
の？いや見えないんです。もう四五寸なんて見えない、見えないけど、その全知識がね、必ず渡れるから、渡れるから、私を信じて渡ってください。とどまらばっていうのは、途中でとどまってしまったら落ちますよと。
一緒に一気にやるとい
い。そう、一気にやるけどもう渡ると決めたら一気にやらんとダメなんです。
100歩だからね、
100歩歩いてくださいよ、たまには。今のうちああゆっくりでしょと。途中で止まってしまったら
落ちる。
だからもう渡りきると決まったら、もうね、もう一心にっていうことで、もう他に心を振ることなく渡りきるということ一つを念じてやっていかないといけない。途中でまあちょっとね、まあ、だいぶ歩いたし、ね、歩いたし、
疲れた
から、まあだいぶ済んでしたし、これはね、あと3年後にもう一回やり直そうと。
死んじゃう。
ああ。すべてがやり直しです。
はあ、やり直しね。
そう。つまりこの道を渡りきるか、ね、途中で諦めて元に戻るか、どちらかしかないんです。渡りきるなら一気に渡りきらないといけないし、ね、渡りきれない、その途中で諦めたらもうその時点で落ちてしまう。だからないし10年って言われるんですよ。もし、ね、ないし10年っていうのはその思いをずっと続けなさい、ずっと続けているものだけがもし生まれずば奨学を取らず渡りきれると。その思いがあるなら渡りきれます。なんだかんだって言って ね。でも本当に私はやっぱりね、渡りきれるんだろうかと、こういう気持ちが起きるので、今度は西岸の上に人ありて呼ぼうという、今度はね、こっち側の岸から阿弥陀様が声をかけると。何時一心少年にして直ちに来たれ、我よく何時を守らん、すべて水火の難に出することを恐れざる。
聞こえるのそれ？
はい、
聞こえるの？
これは声なき声です。声なき声がね、ねあなたよと、ね、一心少年にしてっていうことは、脇目を振らずに、ね、歩いてこいと、まっすぐまっすぐ来なさい、直ちに来たる、まっすぐ寄り道するなと、ね、ちょっとまあ他のことやりながらとかね、まっすぐ進みなさい。そうしたら私があなたを守ってあげる、ね、落ちないように。
すごいじゃない。
だから目の前にね、迫る火の川、水の川にぶつかってきなさい。恐れるなっていうことで、ぶつかれ、ご主人と向き合え。そういうことですよ。
ね、
そこで
忘れ
た。
そこでですね、その言葉を聞いて、この旅人はですね、自らの意志でこの道を進もうと思った。ここが大事ですよ。前日から言われたからやってるんだとかね、そんなふうには言わずに、自らの意志で体当たりでね、この道を進んでいこうと思ったと、ね、そうやって進んでいくと、義子耐心の心を起こさず、小説と天気っていうのはやっぱりダメじゃないかって思うこともない、子っていうのはね、ああもうこんなね、火の川水の川苦しいなと思うこともない、耐心というのはやっぱり戻ろうかと思う心もなく、この道を進んでいくことができると。ところがね、ちょっと進んでくるとね、心に余裕ができるんです。一二分するとね、心に余裕ができる。あ、なんかうまく渡ってるって感じ。私なんかうまく進んでる、いけそう
とか。そんなこと思ってたら落ちちゃうじゃん。
そうなんです。心の中でうわーっとね、
一気にいかなくちゃ、
その魔物がね、誘惑してくる。 あ、なるほど。心の中でね、うん、ね、どんな心が起きてくるか、慢心が起きてくるんですね。そうすると、ね、君帰り来たれ、この道険悪にしてすぐることを得し、必ず視線ことを疑わず、我らすべて悪心ありて愛向かうことなしと、君帰り来たれとね、あ、なんか苦しいな、こっちの方が楽だったな、
途中でそんなこと思ってんの？
そうそう思うんですよ。あ、まあ疲れたな、戻ろうかな、ね、なんかこの道はね、いつもね、報いばっか受けて苦しい、バカにされて、ね、踏んづけられて、ね、
自業自得、
そして耐えて、ね、いつもいつもね、ああ、今度主人の方がね、よっぽどいい思いをしてる、もう踏んづけてやりたい、ね、責めてやりたい、心起きるでしょ、
ね、戻っちゃう、
そんなんで戻ってられない、
ね、
絶対に、
まあ軍属、盗賊やね、猛獣たちがやってくると言うけど、うん、まあ報いがやってこないかもしれないじゃないかと、うん、死んでもね、報いがやってこないかもしれない、死んでみるまで分かんないじゃないか、
そんな気持ち起きるの
起きる起きるやっぱり楽を求める心がある、ここだって遊女だからですよ、何たってね、もう心の中でね、いろんな誘惑が起きるだけど阿弥陀仏のお力によって守っていただくので、戻ることなくこの道を渡り切ることができると。渡り切ったならばですね、この向こう岸に阿弥陀様がいて、初めて阿弥陀様と対面することができるわけです、ね、だから心に阿弥陀仏がこう光を差し込んでね、そして常に私に真実正常の心を起こしてくれるわけです。ここまではね、崩れそうなわけですよ。でもこの瞬間から私の心は決して崩れることのない信心欠如の身になるんです、ね、だって唯女ですから、ここからここまでが唯女ですから、ここを抜けると唯女じゃなくなる。だから欠如するんです。ここまでは本当に自分の意思で求めていかないと崩れていってしまう。ここからは他力なので、自分が求めていこうと思わなくても、その阿弥陀仏のお力によって、必ず仏まで進めると。ここは全然違います。だからここからここまでが五章は一大事なんです。ここから先は一大事じゃない、ね、はい、そこで、向こう岸に渡ると、向こう岸に阿弥陀様がいてですね、まあそうやって進んでいくと、間もなくしてですね、西岸に至りて諸難を離れ、諸難というのはまたこの三幕堂に戻ってしまうということから離れてですね、阿弥陀様と対面してですね、大きく喜ぶことができる。これが私たちが救われていく道程なんだ。つまり唯女されている身が唯女じゃなくなる、ね、唯女じゃないってことは阿弥陀仏の本願がここで定まるわけ、ね、唯女されてないわけですから、ここまでは唯一されている。だから苦があるわけです。落ちるかもしれないという不安がある。
じゃあ前に手をつないでみんなで行くっていうのはそこまでかい。
はい。あ、ここまでね、手をつないで渡っていきましょう。
死後すんじゃ手つないで行かない。い
や、それは死後すんでの一人一人がこう道があるわけです。
ここまで来てね。
あの
私の心の道ですか。
心の手をつないで、そう、助け合ったり励ましたり。
みんな同じ道を渡るわけじゃありませんか。
みんなで行くんですね。
今の幼稚園みたいな、はい、小学校みたいな。
そういうことで、これが方々罪という心が心から離れる。つまり阿弥陀仏の本願のお目当てにここでなるわけです。だけど阿弥陀仏はですね、じゃあ唯女されてるからこいつは助けんってことではなくて、この人たちも助けてあげよう、ね、それはどうやって助けるかっていうと、何もせんで助かるわけじゃなくて、この方々罪の心をなくさせてあげようと、それがこの二河を渡らせてあげようと、この阿弥陀仏のお力によって、いや阿弥陀仏のお力だけじゃなく、全知識のお導きによってですね、阿弥陀仏の力と全知識のお導きによって、私たちはこの細い細い白道を進み、 方々罪をなくすことができるんです。分かっていただけたでしょうか。はい、
ね、また何年もいける
。はい、じゃあ明日は19巻と20巻。